とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆さんにたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター久保智美です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはアソボロジーの鼓谷直樹さん、伊藤圭司さんです。テーマは遊び心と好奇心の発信基地です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、まずこうアソボロジーというですね、ちょっと聞き慣れない、単語ではあるんですが、アソボロジーさん、どんな活動をされている団体なんでしょうか。
はい、アソボロジーはですね、全力で遊びたい、遊びのある、学びを楽しみたい、もっと学びの場所を楽しくしていきたい、そんな風な、人たちに寄り添った、団体になれたらいいなというふうに、思って、コンテンツとか、場所とかを提供していけたらというふうに思っています。で、もともとは同志社大学の授業をきっかけに、誕生した団体なんですが、遊びと学びをテーマに、学びにつながるような、ゲームの開発とか、それから遊びと学びの、こうイベント企画であったりとか、それから授業のサポート等を通して遊び心のこうドアを開けていく、そんなお手伝いをしていけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ということで、もともと大学の授業がきっかけだったということで、伊藤さんがされてた大学の授業がきっかけということで、なんでこんなことをこうしようと思われたんですか。
はい、ありがとうございます。この同志社大学のプロジェクト型科目、授業名は SDGs 世代に送る、子どもと社会をつなげるゲームデザインプロジェクトっていうゲームなんですけれども、もともとこれは僕が、昔から温めていたアイデアで、子どもが、社会に興味を持ってもらったりとか、なんか社会に対してこう前向きにつながりたいなっていうふうに思っていただきたいっていうか、思ってもらった方が社会が明るくなるし、未来も明るくなるなと思っていたので、その時にじゃあ子どもに社会に出ることは大事なことだよっていうふうにこう押し付けるように教育をしても、絶対自分が子どもの時のことを考えたって、もうなかなかそれでこうじゃあそれが大事なことだから社会の勉強しようと思わないと思うんですね。で、その時にやっぱり子どもが一番夢中になって積極的に自主的に動いてるとか、何してるかって言って遊んでる時なので、子どもが遊びながらそういった社会とつながることの楽しさを知ってもらうようなゲームをいつか作りたいなというふうにずっと思ってました。で、たまたま2年前に同志社大学のプロジェクト型授業っていうのが公募されてるということを知りまして、でその中で、あ、もしかしたらこれまでなんとなく心に思ってたけどなかなか踏み出せなかったこのアイデアを形にできるチャンスかもしれないというふうに思って、授業のなんていうんですかね、シラバスを頑張って作って、でこのシラバスも一人で作ったんではなくて、こういったことをしたいんだってあちこちで触れ回ったおかげで、なんか面白そうだなって思ってくれた大学の先生だったり大学生だったり友達だったりがいっぱい集まって、みんなで一緒にシラバス考えて、で、去年の4月無事事業を開校することができた、そういうふうにな、経緯で始めました。
なるほど。だから今ね、授業2年目ということで、同志社大学の授業なんですけど、だったら鼓谷さん、こう同志社の学生さんなんかなと思ったら、そういうわけじゃないんですよね。
はい、そうなんです。実は同志社の大学とは全然関係のない、大学生なんです。ただこの授業が始まる前に、それこそさっき言っていただいたその授業の構想段階のタイミングで僕は伊藤さんに出会うことができて、でその時に面白そうと思って、ちょっと 授業のシラバス作りの時にこう興味ないみたいなのがこうピュッと飛んできて、いやなんか時間あるし行こうかなというなんかそんな軽いノリで、行くところから始まって、未だに関わらせてもらってるっていうそんな感じです。はい、
そうなんですね。あれですよね、なのでこう伊藤さんはこう施設 TA じゃないで私的 TA みたいな形で。
そうですね、はい、大学の授業自体は、はい、正式な TA さん FA さんっていうのはもちろん学校で用意していただけるんですけども、プロジェクト型授業っていうことでいろいろな人との交流が大事だっていう風な考え方になってますので、直樹くんには初年度から、プライベート TA という形で一緒に入ってもらって学生の指導を時にはこう寄り添って時には少し突き放していただいたりしながらこう素晴らしい TA をやっていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですよね、こうね、違う大学とか学外の人にも、ね、関わってもらうことで、ね、すごくこう学生の、ね、同社の学生さんにとっても良い刺激になるかなというところで、もう本当シラバス授業計画作りもいろんな方と一緒にやってきたというところで、ちなみにこう1年目はどんなことを授業でされてたんですか？
1年目は授業で、まあ、最初皆さんでこうシティズンシップってなんだろうみたいな、そんなことをまあ共有しながら、今伊藤さんから話していただいたりとか、そういうことも含めて最初じゃあどんな風なこう課題があるのかなとか、どんな風なことをなんていうかなこうやりたいかみたいな、そんな話をしながらそれをベースに何グループかに分かれてもらって、でそこからこうそれぞれのアイデアを膨らましてもらってみたいな形で夏休みをこうに入ってみたいな感じでこうどんどん進んでいくんですけど、やっぱりこうだんだんね、いろんなプロジェクトってこう一つのこと進んでいくとやっぱり途中でこうちょっとこうなんていうかなうまくいかなかったりとか、なんか違うことにちょっと興味が出てきたりとか、なんかこうやと思ってたんやけどなんかやっていくうちにちょっと違ったわとか、そういうことも含めてなんかいろいろあった中で、最終的には、3つの、ゲームを最終の成果報告会っていうものでは、出しました。で、その中のうちの一つはカードゲームで、でもう一つは、授業の中で先生にやってもらう、その授業全体を通して、体を動かしながらやってもらうような、そんなゲームと、で最後の一つは、ちょっと時間が短かったっていうこともあって最後その出来上がる、ちゃんと、印刷できたりとか、遊べる形っていうものに出来上がる前に授業自体はちょっと終わってしまったんですけど、その3つが去年はできました。
なるほど、3つのゲームができて、また2年目も4チームでしたっけ？
はい、現状はそうですね4チームですね。はい、
に分かれて今こうまさしくゲームの開発をされてるっていうところなんですよね。
はい、そうですね、僕はちょっと外から見守ってる立場なのであんまりこうゲーム作りわーってやってるタイプではないんですけど、はい、
でそれでまあね、授業としての枠組みというところから、今回アソボロジーという団体が生まれて、これから法人化も目指して手続きをされているということなんですが、なんでこう団体として活動をしていこうということになったんでしょうか？
そうですね、1年目授業をして、今直樹くんが言ってくれたみたいに素晴らしいゲームのアイデアが本当に学生の力で形になったっていうところで、一つはもう本当にこれがその考えていた子どもが社会に興味を持ったりつながるっていうことを体現できる、これを本当に実際に使ってもらえるゲームになったな。でお披露目会にはいろいろな教育関係者、小中高の先生とか大学の先生にも来ていただいたんですけれども、皆さんすごくいいゲームだっていうふうにおっしゃっていただいて、これは本当にちゃんと社会に広めないといけないなっていうのが一つ、はい、ありました。でさっきちょっとお話しあった最後まで完成しなかったゲームを担当していた子が、プロジェクト型科目なので3月で授業は終わるんですけれども、その後も継続してこのゲームを作りたいっていう強い思いを言ってくれて、それを続けるため の, 受け皿としてもやはり何かそれを作って、世の中に発信する組織を作りたいなというふうに思いましたので、そういったこともあって、はい、このアソボロジーを立ち上げたっていうのが経緯になります。
ね、アソボロジーさんのホームページもめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひ、ね、皆さん見ていただければと思うんですが、そのホームページももともと授業を受けられてた関わってた方が作られたんですよね。
はい、去年授業を受けてくれた子で、今年就職してプロのウェブデザイナーになった子がいますので、その方に、きちんと仕事として委託させていただいて作っていただいて、本当にかっこいい ホームページになりましたので、あのアソボロジーってあの Google で検索するとうちの団体しか出てこないっていう、とっても今素晴らしい状況になっているのでぜひググっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということで後半はぜひこうアソボロジーさんの活動のこうキーワードとして、ゲーミフィケーションとかですね、GBL ゲームベースドラーニングとかっていうところもあるので、多分そこら辺にかけた思いであるとかですね、多分これから法人化されていろんな活動していこうというふうにお考えだと思いますので、そのあたりのお話をお伺いできればなというふうに思っております。では、ここでミュージックブレイク、音楽を聴きくださいということで、伊藤さんチョイスですね、お願いします。
はい、あのもう随分古い曲になるんですけど、僕が高校の時に夢中で聴いていた、ロックバンドで、基本的にハードなバンドなんですけれども、すごくこの歌は歌詞も歌い方も優しくて、あのすごい少年の心をこう体現しているような歌詞なので大好きなので持ってきました。聴いてください。ブランキージェットシティでダンデライオンです。
本日のゲストはアソボロジーの鈴谷直樹さん、伊藤圭司さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、こうアソボロジーという素敵なお名前なんですけれども、あの前半のところでもお話してたように、こうゲームとかゲーミフィケーションとか GBL、 私ちょっと初めて聞く言葉ばっかりだったんですが、それがまあどういったものなのかっていうところと、おそらく鈴谷さんもここの活動にこう一緒に参加されるのはそのあたりにこう共鳴されたところがあるんじゃないかなと思うので、そのあたりをぜひお話しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、あの先ほど伊藤さんの方からもあったと思うんですけど、あのやっぱりずっとこうなんかこれしなきゃとかこうじゃなきゃいけないとか、なんかそういうようなものが多分世の中いっぱいあって、いつまでにこうなったらこうダメになるから、それまでにこうやって減らしていこうとか、まあ、SDGs も含めて多分たくさんそういうものがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、僕もそうやって思ってずっと活動はしてきたなと思うんですけど、でもなんかそれってその期限までになんていうかな、こう短距離走みたいに走って頑張ってやって、でもその先実はずっとあるわけじゃないですか。でもなんかそこの部分をとりあえず度外視して全力疾走しようよみたいな話をしてても、ちょっと最近で言うところ そのサステナビリティみたいな持続可能性ってないなってちょうど思ってた頃に、まあ、伊藤さんと出会って、でそれでこう、まあ、どっちかっていうとこう自分からやりたくなってしまうような、なんかそんな仕掛けっていう話を、聞いて、なんかすごい面白いなと思って僕もあの参加させてもらったんですけど、それがまさにそのゲーミフィケーションって言っていただいた部分で、ゲーミフィケーションってそのゲーミファイってこうゲーム化するっていうような、そんな言葉の形容詞になってるんですが、ゲームのその構造であったりとか仕掛けであったりとかっていうのを、他のことに、ゲームじゃないことにこう応用するっていうような、そういうようなことで、ちょっとこう遊びの要素を足したりとか、ゲーム性足したりとかで楽しくやったり、こうちょっとついついこうやってしまったりとか、なんかそんな風なこう仕掛けを作っていくっていうような、なんかそんなところを僕らはまあ一つやっているっていうところと、でもあえてそこをこうゲームっていうところに絞らなくて遊びっていうのにしたのには、もう一つはそのまあ余裕がなかったりとか、こう隙間がなかったりとかしたら、やっぱりちょっとこう楽しめるもんも楽しめないですし、なんか明日朝からこうテストなんだけど今から遊ぼうかってなかなかなんないじゃないですか。だからそんな感じでこうちょっとこう時間に余裕があるというか、 そんな時こそはっちゃけれるみたいなのと一緒なように、まあ遊ぶためには多分余裕が必要でってなったら、その楽しんでいく仕掛けとしてはやっぱりそこも大事なファクターになるんだろうなっていう、そんな思いも込めて、アソボロジーというそんなところにしたんじゃないかなと、
はい、日本語でその余裕のことを遊びっていうのはすごくいい言葉だなっていうふうにね、あのメンバーでも話をしていて、やっぱりそういう時間とか心とかに遊びがあるから、いろんなことが思いついたりとか、新しいことにチャレンジしようっていうふうに思えるっていうのは本当にあのアソボロジーの名前のなんていうか一番大事にしたいところだと思ってます。
そうですよね、遊びっていうところがやはりこうね、団体のお名前にも上がってて、あれですよね、実はもう一つ候補があったんですよね、
団体ガタンゴトン。
そこ触れちゃいますか。
なんでガタンゴトンなんでしょう。
まあ、今の余裕と遊びの話なんですけど、あの電車のレールとレールの間ってちょっと継ぎ目があって、だから電車ってガタンゴトンガタンゴトンって言うんですけど、なんで、まあ、その継ぎ目作ってるかっていうと、そこをキチキチにしてしまうと、まあ、こうな 鉄でできているレールって、まあ、こう夏とか冬とか気温の差で伸びたり縮んだりするときに、あのギチギチだとこう伸びたときにレールがこう曲がっちゃったりとかして電車が脱線したりとかっていうところで、そういう少し隙間を作っておくことで多少伸びたり縮んだりしてもきちんと受け止められるっていう、そういう余裕遊びがそこにあるっていうところから、じゃああのガタンゴトンは余裕遊びなんだねっていうちょっと回りくどい案もあったんですけども、あのストレートにアソボロジーの方になりました。
そうですね、やっぱだから余裕とか遊びとか隙間っていうところがやっぱりこの団体のこう一つこうキーになるところなのかなと。そう
ですね、なんか本当にすごい大事だなと思ってて、こうゲームとかってルールがあるじゃないですか。でもそのルールの中で何をしようかっていうのは多分戦略だったりとかいろんなものであって、でそれをこう駆使することによってゲームは楽しくなる。なんかそれもまさにさっき言ってもらったこうなんかルールってレールみたいなもんで、まあ、ある意味で枠組みみたいなもんがあって、でもその中でどうやって何をするのかっていう発想であったりとか考えであったりとか試行錯誤であったりとか、そんなのも多分なんかこう遊びになる。だからこそルールがギチギチだともうシミュレーションで何も遊べない。だけどでも広すぎると今度どうやってそこを使ったらいいか分かんないっていう、なんかそのちょうどいいところを多分ゲームのルールってこう設定してるんだろうなと思いつつ、絶対僕ら生きてる中でいろんなしがらみの中で生きてるので、そのしがらみとかいろんなその条件とか今持ってるリソースとかそんなものの中で何ができるっていう、そんなところまでなんかこう応用していく、そんなことにこのアソボロジーのなんかなんていうかな、活動を通してなんか皆さんがそうやって社会の中で自分の人生の中で遊びを使っていってくれる、なんかそんな風になっていったらいいなって個人的には思ってます。
そうですよね、今こうやっぱご時世的なものもあるかもしれないですが、何かをしなければならないとかこう義務感みたいなところにどうしてもこう押しつぶされそうになってしまうんですが、アソボロジーさんがおっしゃってるようなこう考え方とか要素っていうことを取り入れることで、もうちょっとこう暮らしやすくなったりとか人間関係がこうスムーズになったりとかっていうところもあるのかなというふうに思ったりしたんですが、まさしく今こう団体を立ち上げてこれから法人化をしていかれてっていうところで、多分いろいろこう計画とか野望とかあるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりをぜひお聞かせいただければと思います。
はい、まあ、野望としては今直樹くんが言ってくれた通りで、そのいろんな人が遊びとか遊び心とか好奇心っていうものを大切にして、それをもとに自分自身がやりたいことをやりながら、それがこう社会にもこう還元されるような、そんな素敵な、まあ、社会になったらいいなっていうところがもう本当に一番大きな野望なんですけども、まあ、それ実現するためにまずきちんと形として、まあ、今法人化の準備しているところなんですけれども、事業もいろいろ計画してまして、で一つはこれまでお話していたような同志社大学のプロジェクト型事業を通してできてきたゲーム、素晴らしいゲームばかりで本当に学生さんたちのアイデアと思いが詰まっているので、これをまず世に出したいっていうのを強く思ってます。なので、これからまあいっぺんに全て出すようなちょっと体力はまだないので、いろいろなので、まず一つ昨年のチームで作った、もので、民主的なルールの決め方っていうのを、まあ、ロールプレイングのゲームを通して学べるっていうようなゲームがアイデアがありますので、それを今東京の民間の財団さんから の助成も受けられることになったので、それを活用しながら今開発中っていうところで、まあ、その後もどんどんやっぱり我々の一番の強みはそういう遊びと学びがこう交差するようなコンテンツを考えて作ることだと思っているので、まあ、そういうゲーム作りっていうのをまず一つ大きな事業として進めていこうと思っています。でもちろんそのコンテンツを使ってじゃあ何をするのかってなった時にホームページにも書いてるんですけれども、まあ、大学も含めていろんな学校の授業ですとか、まあ、もしくは企業の研修とかも含めてですけども、何か人がこう学んだり何か、教育だけではないですけど、人材開発だったり教育だったり、人が何か行動を変えたい、変わらないといけない、変えようとするみたいな場面で、コンテンツを使ってもらうために、まあ、その企画のお手伝いだったりとか、そういったこともできたらいいなというふうに思っています。であとはもう遊び、やっぱり遊びをなんていうか広げるっていうところが一番大きいので、まあ、イベントとかもこれからどんどんいろいろやっていきたいなと思っていて、 今お声掛けをいただいているあの他のチームと一緒にやっていくイベントとかプログラムも、検討していますし、あとは、我々アソボロジーは河原町、あ、ごめんなさい、烏丸池にあるあのすごいおしゃれなというか渋いというかあのユーシアンっていう築150年 の, あのシェアハウスに、拠点を構えておりますので、そういったところであの京都の古い町家の文化を感じてもらいながら遊べるような、そういったような場作りもこれからしていこうかなと思っています。
はいね、ユーシアンとても素敵な場所ですが、あれですよね、こうゲームっていうと今お話聞いてると、こうカードゲームとかそういうことかなと思って、そういうわけでもないんですかね。
そうですね、あのアソボロジーの遊びとかゲームとかゲーミフィケーションっていうのは本当に仕掛けそのもののことを指しているので、その結果メディアっていうかその出方がですね、カードなのかボードゲームなのか言葉遊びなのかテレビゲームなのか、もう本当にそこは全てあの自由だというふうに思っているので、あのそこはこれから、まあ、我々あのこれまでの開発実績としてはカードゲームだったりボードゲームだったりとか多いんですけれども、必要であればアプリケーションの開発とかそういったことも含めてやっていきたいなと思っています。
それぞれのこうやり方というか、そのゲームに合った特性でなんかこう合ったものを、ね、作りたいなっていう気はしますね。なんでやっぱり仕掛けっていう、こう根本の部分があって、それがどういうアウトカムというか結果じゃないな、なんていうかな、こうどういうふうに届けていくのか、そのデリバリーの方法がきっとなんかカードだったりボードだったりっていう、なんかそこの部分だけなのかなっていうふうに思ってます。
だからこう表現方法は結構様々っていうところですよね。こうコンテンツとかアイディアっていう部分をすごくこう大事にされてるのかなというふうに思ったりしました。はい、であれですよね、今日はここにお越しになられてないんですけど、アソボロジーさん今こう3人を中心に、ね、はい、やられてるということで、野口さんという今大学生の、ね、方もいらっしゃるということで、どんな方ですか野口さん。
いや、とてもスマートな。いや、いつもスマートだなって思いながらも、
はい、今僕伊藤とそれから直樹くんと、野口のどかちゃんっていう大学生と3人で、あの法人もその3人であの立ち上げようとしてるんですけれども、まあ、今日聞いていてなんとなくお気づきの方も多いと思うんですけども、僕と直樹くんはまあよう喋るんですね。
で楽しいです
ね。でもうペラペラペラペラ喋るのをこう冷静に観察して適度に突っ込み、こう適度にいさめるみたいな、そんなポジションで、はい、野口さんは
バランサー的な、
あの我々をうまくコントロールしていただいて、
僕らよくグーの音も出なくてグーも出ない
で今度もしも何か機会があればぜひ、ね、野口さんにも、
そうですね、ぜひ、
はい、いただければなという、そんな感じでこう本当にアソボロジーさんにはいろんなそれぞれのこう得意分野とかあの特徴を持った方がこう集まってこう大きな力をこう生み出しておられるのかなというふうに思ったんですが、もしこう今日のこう放送など聞いてですね、アソボロジーさんのこうもうちょっと活動知りたいとかちょっと参加してみたいやっていう場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、アソボロジーは先ほど、ね、伊藤さんもちょっと言っていただいたんですけど、アソボロジーっていうのも売ってもらったら Google ではうちしかヒットしないので、
すごいですよね。
いや本当にびっくりですけど、はい、あのアソボロジーって売ってもらったら、アソボロジー .org っていうあの公式のサイトが、出てきますので、そこの一番下のところにお問い合わせフォーム、つけてありますので、そちらの方に連絡していただくか、まあ、そのサイトの中には、ね、メールアドレスとか電話番号とかも、載ってますので、そちらの方に連絡していただいてもあの大丈夫です。
はい、あのアソボロジーさんのホームページめっちゃかっこよくて、ロゴがね意味があるんですよね。
あ、そうなんですよ、なんか最初にちょっとこう、遊び心のこうドアを開けるお手伝いをしたいみたいな、そんな話をさせてもらったんですけど、あのアソボロジーのロゴってちょっと鍵のマークになっていて、 G の部分はこう鍵穴になってるんで、こうその遊び心のドアを開けるための鍵が僕らですよっていう、そんな感じのロゴに、していただいたので、あのちょっと何恥じぬようにやっていきたいなとは思います
、ね、これできっと皆さんすぐにこう検索したくなったんじゃないかなというふうに思います、はい、
ぜひ見てください。
はい、ということで今日どうもありがとうございました。本日のゲストはアソボロジーの鼓谷直樹さん、伊藤圭司さんでした。最後にもう一度ということで、もしアソボロジーさんのご活動に興味を持たれた方はぜひホームページにアクセスをしていただければというふうに思っております。今週のナビゲーターは京都 NPO センター久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする 近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。